ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ということで、はい、あ、いつぶりか間空いているんですが、
はい、
最後に配信したのが、
はい、
2月10日。
あ、
収録は1月29日。
あ、そうだったんです
か、ね。かろうじて今年だったんだね。
ああ、一回しかやってないですね。
きっとね。はい。かもしれませんが。
はい。
まあ、だいぶ間が空いてしまいまして、まあ、お互いちょっといろいろと忙しかったり、なんだりで、
はい、
ちょっと収録ができておりませんでしたが、まあ、
ぼちぼち、はい、すいません。
こちらも再開していこうかなと。いうことなんですが、まあ、間が空いておりますので、まあ、今回
は
いろいろと近況などお話ししていければと、
はい、
ところなんですが、まあ、僕の方は、どうだろうな、その、まあ、忙しかったっていうか、結構、仕事の状況が、
ええ、
まあ、撮影関係なんかで言えば、まあ、ね、このコロナで、中心、
うん、
一方、去年、一昨年と全くなくなってしまった自転車の中継の仕事が、
はい、
例年熊野に行ってたやつが今年再開、ということで、3年ぶりになのかなの中継の仕事、
はい、
できたりとかっていうのがあったんですが、まあそれでも普段の仕事の方がいろいろと変わっていて、
ね、
まあ自分がそれに対応していくのが精一杯な感じかな。で、対応しきれてるのかどうか若干不安なところもありながら、みたいな感じなので、ちょっと気ぜわしいというか、
はい、
なかなか落ち着かない感じが続いておりますが、
はい、
スノーさんはお仕事ってどんな感じだったんですか？
いや、やっぱり冬は少なかったですね。
はい。
もともとの、もともと冬、いつも、まあ、やっぱり行事がかなり少なかったですかね。1月、2月。行事というか、いわゆる、まあ、結婚式関係とかは少なかったですね。
うんうんうん、
学校は、とりあえず、卒業式と入学式は、ありましたね、さすがに。まあ結構、だから、まあ慎重にやってるっていう感じで。
うんうんうん、
大学の卒業式とか、学部ごとに、一つのキャンパスなのに学部ごとにやるから、朝昼晩って3回撮影する。
ああ、そういうことか。
で、
お
なんか、3倍ですよね。だから仕事量としては、まあ、同じことを3回撮影するっていう。なんか結構しんどい目にあったりしました。
それは、お手当て的には、3倍にはならない。
3倍にはならない。ならなかったです。まあ少しは、時間どうしても長くなるから、時間分のフィーは、あれは割り増しはもらったんだけど、まあ3倍の時間にはさすがにならない。まあなってるんだけど
、
なってるんだけど、いつもだと、なんだっけ、謝恩会とか普通にあるんですけどね。それが、それはもうさすがにないので、まあ、卒業式自体を、こう、普段は1時間ぐらいやってるのが30分ぐらいで終わるように。
ああ、なるほどね。
そんな感じですよね。
なんかそこら辺がなんか微妙なんだよね。
まあそうですね。まあやっぱり手間暇かかる。
そうですよね。そこら辺で考えると、まあ時間が短くなったとはいえみたいな。なんか結構そういうのって撮影関係はありがちな気がする。そのコロナに限らずね。
まあそうですね。
前の学校関係なんかの時も、
うん、
これとこれ一緒にやってもらって、一回でできるから、いいよ。いやみたいな。それと違くないっていう、
そういった
話もね、あったりとは。
そう。
そういう風に持っ で、行かれがちなんですけど。
うん。
まあ、向こうの立場からすると少しでもコストを抑えてみたいなところがあるんでしょう。
うん。まあね。なんか。言い出したらキリがないんですけど。
で、まあ、そのコロナが、まあ、いろいろ原因になってっていうのがあるんですけど、うん、まあ、昨日、たまたま、あ、でも、昨日いた？
あ、僕別なとこ。はい、会場が違いました。
っていうことなんだ。
ああ、はい。
そうか。いや、なんか、会うかなと思ったら会わなかった。
ああ、そう、言っとけばよかったんですけど。はい。まあ、そういうことです。
まあ、私もお世話になっている、そのブライダルの撮影のね、
はい。
お仕事が、同じ日に入ってるよっていう、言ってたので、
うん、
同じ会場かと思ってたので、お会いできるかなと思ったんですが。
うん、はい、すいませんでした。
で、まあ、僕も、スノーさんも、まあ、撮影があったわけだけど、うん、たまたま、まあ、対案だったっていうのと、まあ、連休前の土曜日だった。
ああ、まあ、そうだよね。集中したみたいですね。
条件が良かったみたいでね。
うん。
数が多かったっていうことだったみたいですけど、まあ、一緒にやったビデオの撮影をされてる方と少しお話をさせてもらう時間がありまして。
はい。
聞いたら、まあ、2月ぐらいまではやっぱり数が少なかったんだけど、3月ぐらいからすごく増えていると。
うんうん
うん、で、まあ、都内を中心にっていうところなんだけど、
はい、
軽井沢とか、あっちで上げるみたいなのが、
あって
、すごい頻繁に向こうに行かなくちゃいけなくて大変みたいなお話も、
そうですか。
聞いておりましたが、で、まあ、今ね、なんか7波的に数が増えてきていますけど、まあ、それでも、その、延期しようかっていうようなお話があんまり聞こえてこない。
あ、そうですか。まあ、まあ、そうですね。まあ、わかります。
僕らの方はちょっとわかんないですけど、その方のエリアだと結構、そのままイケイケみたいな雰囲気、今のところはあるみたいですね。
うん。
なんか結婚式じゃなくて会社関係のそのパーティー的なもの、
うん、
まあその説明会みたいな感じのものとかっていうのは、
はい、
延期の相談っていうのがバンバン入ってきて、
ああ
そうなんですけど、
はい、
結婚式に関してはもうここまで来ちゃうと、
まあなかなかね
しづらいみたいなところがあるのが、うん、まあ今のところはこの第7波の増えてきてる雰囲気ある中でも、まだ延期というような話は出てきてない。
うん。
まあ。
まあな、そうですよね。
一部
の。6月にや、はい、あ、すいません。6月にやった、お客さんは、
うん、
結婚式ですけども、うん、2年待ったって言ってました、ね。2年待ったっていうか、2年延期を、何回繰り返したか分かんないぐらいって、まあ、2回か3回は。その度に、なんだっけ、招待状とか、そういう、日付の入るものは作り直してとか言って。
はいはいはいはい。
もう、
終わっちゃった後でってことなのか。
まあそうみたいですね。
そういう。
もう大変でしたっていう話。もう、担当の、プランナーさんとは2年越しの付き合いでとか言って。
はいはいはい、はい。ああ、なるほど。
もう他人とは思えませんみたいな話をした。いいんだか悪いんだかみたいな。
まあまあまあまあまあ。
そんな、そういうことを、まあちょっと冗談めかして言ってる人もいて。
あ、
うん、まあまあ良かったですね。まだ6月だったんで、まだそんな、こう今みたいにこ
う
急上昇じゃないので。まだ余裕、ちょっと余裕があったんですけど、ちょっと今だとなんか、
はいはいは
い、いやー、ちょっとなんか嫌だねって感じです。
うん。いやー、なんか、僕が昨日撮影させてもらったお二人も、やっぱり、うん、延期延期っていう。
ああ、そうですね。うん。やっぱりそういう人が多いですよね。
なので、もう常に席は入れられていたので、
うん。
もう席を入れられて、改めて式と披露宴っていうのを これまでも、そのコロナに限らずあったと思うんですけど、
うん。
なんか、まあ、お考えがあってなのか、まあ、すでに指輪をされているので、うん、指輪の交換がなかったんですよね。
あ、そうだ。ま、うん、あまあ、そういうのもある。そういうのもあります、ね。
自動してるからっていうことな
のか。うん。
それをわざわざ外すっていうの
も、ああ、なるほど。
みたいなのがあるのかなと思いながら。
ああ
。指輪をされてるのは気がついてたんですけど。
うん。
式の時に、もう一回外してやるのかなと思ったら、あれはなかった。
あ、なるほど。
やっぱり、なんか思うところもあるのかなって思いながら。
うん。
やっぱり、その、なんか、席は入れたものの披露宴が上げられなかったみたいなところでは、
うん。
思いがあるみたいで、お手紙の時にはすごくやっぱそこら辺、はい、感情
が。あ、そうです
ね。ね、中村ってっていう感じでしたけど。うん、はい、まあそんな状況でございますが、そのコロナに、まあその、数があるっていうようなお話のされた方、
うんうん。
ともちょっと話したんですけど、なんか、地方の方と話すのと、
うん、
なんかここいら辺のっていうか僕の
都内っていうか
ではあるんだけど、
はい、
首都圏の人たちの
首都圏
の温度差っていうのが、
はい、うん、
どんなかスノーさんって今どういうふうに見てるというか普段
ですか？普段、いやそんな変わりないですよ。もうコロナになってややこうバタバタし始めて、まあ、だいぶルーチンができてきちゃったので、
うんうんうん、
自分が、自分の、まあ、行動範囲をこのぐらいにするとか、
うんうんうん、
帰ってきたら手を洗って、顔を洗って、
うんうんうん、
生替えしてって、そう、カバンとか、できるものは消毒してとか、そういう、もうルーチンができちゃってるので、
まあまあ、
うん、相変わらず同じですけど、
カバンの消毒までちゃんとするんですか？
はい、してますね。やっぱり。うん。どうしてもカメラバッグはね、床に置くことが多いし。
あ、まあまあ。
うん、で床からの、こう持ち込みっていうのはあるらしいので。
うんうんうん。
うん、僕は撮影に行く学校ね、床に座るなって書いてあるんです
よ。へぇー。
床に座る。床からの感染も十分考えられるから、
うんうんうん、
床に座るなって書いてありますけど、まあ座ってる人多いですけど、まあ最初からそれはやっぱり結構言われてて、うん、例えば靴にくっついてくるとか、そういうことも言われてたので、
うんうん、
まあうちはもう これコロナになった時から玄関にシュッてやる消毒のスプレーを、アルコールのはあるんですけど、うん、まあ、ごく一般的なものですけど、
うんうん、
それを、が置いてあって、来たらシュッシュッシュッってやって、っていう、もうそれがもう一年半以上前から定着しちゃってるので、
うんうん、
まあ変わりはないですし、
うん、
まあやっぱりあまり出かけないっていうのも、
うん、
一年前からと、あ、二年前から、
うんうん、
と一緒ですけれども、
うん、
まあ、そんな感じです。まあ、不要不急なことはしないようにしてるんですが、やっぱりなんか、まあ、いろいろ用事はあって、
うん、
実家の方にも行かなきゃいけなかったりとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうことはしてますけどね。はい。
そっか。なんか、僕なんかだと、基本的にこう、家族で外食とかっていうのはもうほぼないんですよ。もうその
は
ん
は
ん、まあその前からそんなに多い方ではなかったんで、
は
い、
うん、
めったにそういうことはなかったんですけど、まあそれがもうパッタリ。ただ僕個人的に言うと仕事中に外で食事を済ますみたいなことはするので、
うん、はい、
外食っていう意味ではしてるっちゃしてる。
うんうん、
まあ、そんなでもないかなっていう気もするけど。でも、その外食に関しての認識とかってなんか、人によっては、外食、外で食事するのみたいな風に。
ああ、まあ、うちも、妻はそう言いますね。だから僕もできるだけ車で出かけ して仕事とかで、ね、車出かけて車の中で一人でご飯食べるようにしてるんですけれども、
うんうんうん、
それができないときはまあしょうがないからなるべく空いてそうなお店に、
うんうんうんうん、
あの混んでる時間はあのなるべくずらしてっていう風にしていますね。
そうだからそこら辺の認識はもう僕はだいぶ薄まってきてるかなっていう感じかな。はい、まあ。うん、確かにもともとね、その混んでるところに並んで、こう、食事とかっていうのは、そもそも好きじゃないので、うん、
ああ。
並んだりとかはしないですけど、うん、そうだな、まあ、なんかあった時には、ちょっとラーメン屋に入っちゃうとかっていうのもあるし、あとそのさっきの消毒で言えば、はい、確かに習慣になってるから、帰ってきた時に手洗って顔みたいな、
うん、
はするんだけど、前はスーパーとかに行った時に必ずアルコール入る時出る時
あ、シュッてやるやつですね。うんうん。
最近やらなくなっちゃったかな。
あ、そうですか。あ、でもそれ見てるとやらない人多くなったような気がするんですけど、ただここ1週間ぐらいでまたやる人が増えてきたような気もしますね。まあ、
そのニュースを見て
っていうこと、ね、急にね。うん。
でも、どうなんだろうね。その、まあ、まだ、どこの、そういう施設、外食するところにしても、スーパーにしても、そういうアルコール、足踏んでできるようになったりとか、
うん、
その、やりやすくはなってきたりしているので、まあ、やらなくなったとはいえ、まだ、その、パパッとこう、手出してっていうこともあるにはあるんだけど、前に人がやって、うん、そこにいたら、それを待ってまではやらないかなっていう感じが。
はい、わかります。
ニュアンスとしても、ね。で、うん、まあ、うん、確かに、まあ自分以外もっていうふうに、周りがそんな感じになってる。ただ、やってる人もね、まあ、ちゃんといるし、自分自身もやったりもするしっていう感じなんだけど、うん、だいぶでもその感覚が麻痺してきちゃっているってい
う、うん。
だからそこに来て、この、今のニュース、見てると、
うん、
ああ、こんな、こう、気が抜けちゃってる状況じゃまずいのかな、とかっていうの
は。いや、まあ、すごいっていうかね。まあ、そうですね。
いるんですけど。はい、でも、もう、そうなる前から、その、地方の人たちと話をすると、意外と、そこら辺、きっちりちゃんとしてるんだなっていう。外食なん
て。そうですか。
言ったら、結構みんな惹かれるよ、みたいな。
地方、それは地方の人。
うん、そうそうそう。
の方がってことです。ああ、なるほど、
ね。やっぱりその、なんだろうね。世間が狭いというか。
ああ、そう、まあ、周りの目があるし。
うん、そうそうそうそう。
うん、
外食先で見られようもんなら何言われるかみたいな。
あ、そうっすか。
ぐらいな感じ。まあ、本当かな。でもこっちで言ったらそんなことなくないですか。外食ところも増えてきてるみたいな話もあるし、実際こう、賑わってるような感じも見受けられる。ああ、
そうですね。
それ考えると、なんかちょっと時代、ちょっと世界
が違う。時間が、世界が違う。まあ、そうです、うん。
だからなんかそのコロナの最初の2020年とか、まあ、21年の前半ぐらいとかの、その、すごいガーッと来た時の、やばいやばいっていう手探りでみんないろいろやってた頃の雰囲気が未だにあるのかなっていう。
まあ、まあそうかもしれない。
でもそういう意識でいないといけないんでしょうけど、もうなんかこっちの方だと麻痺してるような気がする。
ああ、なるほどね。
うん。気がしてね。だいぶ差があるのと、まあその、そういう状況になってる中で来てるこの7波。
うん、
どうなっちゃうんだろうっていう。なんか結構勢いがすごくないですか、うん、その上がって。
いや、うん。もうギュって。
なんか、うん、そうそうそう。
うん。
ちょっと上昇率がすごいというか。
うん。この辺、うん、まあ、一応なんかそれを危惧してた人は、5月ぐらいにいたんですけどね。5月ぐらいからもう、その、新しい変異株だから、
うん、
うん。もっとすごいことになるよって言ってる、そういう、なんて言ったらいいんでしょう。研究者の人とか、うん、まあそういう、医療関係者の人は当然いましたから、
うん、
ああ、来たかって感じですけど、うん、でもまあ世間はね、なんか、世間はっていうか、まあ、まずまあ政府とかに、マスコミとかは、 なんて言ったらいいのかな、その、いや、経済の回しながらコロナに対応しなきゃいけないんでしょうみたいな、うん、そういう流れを作ってきてるから、
うん。
うん、まあ、これ、それではちょっとやっぱり防ぎきれないだろうなと思ったら、やっぱり、その通りになっちゃいました。
うん。
うん、まあ、つい先週でも、尾身会長は、なんだっけ、社会全体に大きな、そういう、経済をやっていかなきゃいけないんだという、なんか、こう、要望がありますから、って言って、
うん、
要望がありますから、その行動、強い行動規制を発令というかね、
うん、
提言はしません、とか言って、
うん、
言っちゃってたんですよね。
うんうんうん、
これからまたなんか何か別のこと言い出すのかもしれないけど、
うん、
もうすでに医療が逼迫し始めてるところが結構あるっていうふ
う
になってるので、
うん
うん、いや本当はねバイクとか乗りたいんですけどね、うん、こけて怪我してもなんかは、うん、ね。
そうそうそう
そう。そういうことで下手すると命を。に関わるかもしれないし、うん、まあ、まあ、極端じゃないんですけど、僕の知人でね、これはコロナと関係ないんですけど、台風の直前に、腹膜炎というか、盲腸からね、
はいはいはいはい、
腹膜炎になった人がいて、うん、それ台風の直前だったんですよ。
うん、
そして、自分でお腹痛いからって言って、病院に、バイクで行ったんですね。そしてね。そしたら、いや、すぐ入院手術しなきゃいけないんだけど、
うん、
今台風が来るので、その、うん、やってる最中に停電したら困るから、うちでは受け入れられません。どっか自分で探してくださいって言われちゃったってい う。恐ろしい話を聞いたことがあるので、
お
うなんかその人、なんかだから、自分で探してっていうか、でも自分で探したのかな。なんとか間に合ったんですけど、間に合う、実際に手術をした、できた病院では、
うん、
あと数時間遅かったら、命危なかったし、うん、もう行った時には、まず近親者呼んでくださいって言われた。っていう話を聞いて、うん、だから、いや、まあ、中枢炎にね、ならない方法はないかもしれないけど、うん、できるだけ自分がそういう目に合わないような
そう、
ね、な用心に越したことはないなと思って、
うんうんうん
うん、
そうなんですよね。だからまあキリがなくなっちゃうっちゃなっちゃ
うんだ
けど、僕もだからそのコロナになったあたりでそこまあ しばらく経ってからかな、
うん、
やっぱりその病院がっていう話をいろいろ聞いてる中で自転車乗れなくなっちゃって。
ああ、まあそうですよね。なんか万が一ね。
万が一こけて、ね、それこそ病院、お世話になってしまうようなことになると、
うん、
っていうのも、まあ、余計な圧迫をさせちゃうとか、逆に僕自身がちゃんとしたものを受けられなくなってしまう。
そう。
いろいろ考えてできなくなって、まあ、とえ、っていう一方、山には行ったりとかね。
あ、そうですか。
そう、山には行って、
あ、そう、ね。あ、言ってましたね、
それは。うん、そう。
はい。
だからそこら辺が、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけど、でも自転車ってこう、うん、頻繁にっていうか、毎日ってなると、ど
うまあまあ、そうですね。
っていうので、ちょっと乗れなくな、うん、それがあって乗れなくなっちゃってたっていう部分があるんですよね。
うん。
そうそう。まあ、なので、ちょっとこれからどうなっていくのかが、心配ではあるんですけど、ただ僕としては、そのさっきも、言いましたけど、ちょっと意識が落ちてきてはいるので、ちょっと気をつけないといけないかなというふうには思っております。はい、ただ今のところ、スノーさんも僕も、
うん、
まあ、前に感染しないようにしようっていう。
はい、まあとりあえず目標は達成して。
今のところは目標
はい。
で継続
してますけどね。はい。
はありますが、まあね、これもどうなるかわからないし、うん、僕なんかは気が抜けているので、どうなるかわかりませんが、うん、まあちょっと気をつけていこうかなと思います、
うん。
で、まあその他で言うと、まあどうだろうな、まあさっきからお話ししている中とちょっと被る部分もあるんですけど、
うん、
お風呂読書。
はい。
この番組的で言うと、お風呂読書。あと、この番組で紹介した車の、うん 戦車。
はい。
あと、まあ、みんなのダイエットの方でね、ダイエット番組の方で、
うん、
教えてもらって、ムーバレックスっていうストレッチを、はい、まあ、習慣化できてきているかなっていう。まあ、お風呂は、まあ、本を読む機会がずっとなかったのが、もう、ここ、1、2年になるのかしら。まあ、お風呂の中で本を読み始めて、まあ、その時間は本を読むっていうのが、
うん、
まあ、わずかな時間ではあるんですけど、全く本読まなかったところからすると、まあ、できるようになってきてるのがいいかなっていうのと、
はい、
まあ、洗車は、なんか今、ほぼ趣味と化しているので、昔はね、まあ、どちらかって、ボロボロな感じの車だったんだけど、はい、今は結構頻繁に。
もう、それは偉い。
なおかつ、最近になってその洗車道具、
はい。はい。
アイリス大山の、
はい。
充電式の、
はい。すごいですね。
高圧洗浄機。うん、
はい。
まあ。
もういろいろ役員やとかそうですね。
そう。うん、まず、うちが、目の前が、車入れられるんですけど、
うん。
常に入れられるわけじゃないので、
はい。
家の前で洗車っていうのが、まあ、ちょっと背乗りからそもそもしづらいっていうのもあったりとか、
うん、
お隣さんの関係があったりとかで、
うん、
好きな時にはできるわけではないみたいな、
うん。
まあ家のところだったら水道そのまま使えるしいいんですけど、それができないので、うん、まあ借りてる駐車場でできるといいかなってちょっと思って、
はい。
まあ、水道はなんかポリタンク的なもの、まあ、灯油のタンクでもいいですし、なんかあればいいわけじゃないですか。
はい。
だけど、流すのにその量だと多分足らないんですよね。
うん。
バケツに開けてバシャーってやるのでは。
うん。
で、思いついたのがこの洗浄機なんですけど、
はい。
これバッテリー。
うん、うん。
電動工具なんかで使うようなバッテリー。
ああ、はい、はい。
なんだと思うんです。電動ドリルとかね。
わかります、わかります。
そんな感じの。まあ、互換性はちょっとないので、これ専用っぽいんですけど、
うん、
まあ、そんな感じのバッテリーをつけて、まあ、ピストル型の高圧洗浄機。
うん。
水がバケツとかからホースでつないで
取れる。ああ、なるほど。はい。
電気が、要はバッテリーなので入れる。
うん。うん、
なので、水道も電源もないところで、
うん。
洗車ができるぞ、と。
はい。
いうので、はい、いろいろいくつか調べたんですけど、結構パチモンとか、いろいろあって、ど
れに。パチモン、
悩んだんですけど、まあ、これ、アイリス大山さんだし、はい、
うん、うん。
値段がね、13,500円だった。
はい。はい。
まあ、そこそこいいお値段ではあるんですけど、
うん。まあ、
それを頑張って買ってでも、洗いたい。
み
たいな。
そうですか。はい。
で、まあ、それぐらいなんかちょっと趣味化してきてしまって。
はい。
ただ、言うても、まあ、砂ぼこり落としての、
うん、
前にもご紹介しました、液体のスプレーの、ハイドロフラッシュっていうのね。うん、それで、
はいはい。
なんかワックス分けをしたりとか、そこまではしないんですけど。
うん。
まあ、こまめに流すみたいな。
うん。
こんな感じ。やってます。車自体もね、今のところ調子が良くて。
ああ、そうよ。
1年点検をこの間出してきたりとかしたんですけど、うん、まあ今のところ順調なので、まあ非常にそこら辺は良いのですが。あとは、まあさっき言った山が、まあちょっとなかなか行けないっていう、
うん、
はもうちょっとね、行きたかったんですけど、
はい。
まあ一緒に、まあその仕事場で一緒に行こうっていうふうにしていた人たちが、うん、まあ若干、家庭の都合とかで、
はい。
予定してたのが延期になってしまい、はい、もうちょっとしばらくの間、
はあ、そう
です。ということなので、ただ一回ね、三つ峠、
うん。
に行ってきました。
はい。
まあ今まで行って、中では一番ハードな感じ
だ
ったんですけど、まあまあ楽しくまあ
行
れたので、
うん、
まあなんとそのちょっと途中で音を上げるかもっていうぐらいちょっと 気にしながら行ってみたんですけど、うん、
はい、
まあ、しんどかったのはしんどかったんですが、まあ一応、ある程度ちゃんと余裕を残しながら行って帰ってこれた。
うん、はい。
またもう一回行きたいなっていう感じになりましたが、うん、ただやっぱちょっとね、一緒に行く人たちの都合もあったりで、内張りに行けそうにはないんですけど、うん、まあそんな感じですかね。なんかね、ただ、
はい、
いろいろこう、習慣化できてきたりとか、こう、ルーチンワーク化してきてるような部分があって、いい部分もあるんですけど、なんか新たなものがちょっとうまく進められてないのが、若干、うん、こう、心残りというか、ちょっとどうにかしないと、新しいことができないなっていう感じがしていて。
うんうん、
ちょっとね、いろいろオンラインショップを作ってみようとか、いろいろ。
あ、そっちの方も。はい。
思ってはいながら、ちょっとね、手はついてたりするんだけど、はい、そこから先進んでないとか、
はい。
ちょっとそういう事柄がだいぶ多くなってきてしまったので、端からちょっと、ちゃんと手をつけていかないといけないなっていう感じ。
うん。
で、いる今日、この頃でございます。
わかりました。はい。はい。
ズロンさんは、
うん、はい。まあそうですね。まあ、そもそも、ちゃんと収録できなくなったのは僕がちょっと忙しかったっていうせいが非常に多いんですけれども、ええ。いや、ね、実家の方が、まあ、北海道にあるわけですが、
うんうん、
今年ほら、すごい大雪だったじゃないですか。
ですね、はい、
うん。で、その大雪の降り方もなんか、まあ今、ね、ゲリラ豪雨とか言ってる、の近くてっていうか、まあ多分同じようなことが冬に起きてるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ本当いきなり集中豪雪みたいな感じになってしまうので、
うんうん、
もう玄関が開かないかもしれませんっていう連絡が来て、
はいはい、
ケアマネージャーさんからで、
うんうんうん、
いや、ちょっと大変そうですっていう話があったので、1月にじゃあ、まず、行きかけに行きますっていう話で、
うんうんうん、
行って、まあやっぱり行くといろいろ面倒見なきゃいけないので、
うん、
長く行ってしまい、長くそこにいなきゃいけないっていうこと、
うんうん
うん。行きかけ終わってだいぶ綺麗になったなと思ったらまたドカッと降るわけです
よ。はいはいはいはい、
はい。はい。もう降り方がね、ちょっと過激でね、やっぱりびっくりしましたね。
うん
うん、雪かきって、まあ、多分、雪国に住ん、僕はもう数十年雪国に住んでないので、
うんうんうん、
あれなんですけど、うん、まあ、雪国に住んでる人は、毎年のことなのかもしれないんですが、
うん、
家の前とか、玄関の前だけやっとけばいいって問題じゃないんですよね、やっぱりね。家の周りっていう意味では、うん、こう周りがどんどん埋まっていくわけですから、
うんうんうん、
窓が、1階の窓がどんどん、埋まっていくわけなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、本当の豪雪地帯のところだったら、窓に、こう、雪の重みで窓が壊れないように、
うんうん、
柵みたいなものを作るんです
ね。
うちも屋根の形が、一方方向に、裏の方にしか落ちないようにはなって
る。はいはいはいはい、はい。
まあ、裏の方はもうすごくて、もう屋根の、落ちる屋根の軒下まで来ちゃったわけ。
はいはいはい、はい。
まあ、そうなると雪がもう落ちないから、今度は屋根に積もっていくっていう状態で、うん、それはね、ちょっと非常事態なんですよ。もう設計の、その設計というか、その、こう、一般的に、まあ、このぐらいしか、このぐらいまでなら、まあ、例えば3メートルな、3メートルぐらいまでしか、屋根の雪が落ちても、
うん
うんそれ以上上に行くことは今までの経験上ないでしょうっていうことで、うん、まあこういう屋根の形にしてるんですけどね。うんうんうん、もうそれ超えちゃってるので、と、あとその、窓に雪が当たらないようにしてるやつが、
うん、
その雪が積もっていく段階で壊れてしまったんですね。窓が剥き出しになっているという異常事態で、このままだと窓が壊れるかもしれない。
うんうんうん
もうそうなってくると、僕一人の力ではどうにもならなくて、
うん、
業者に頼んで、窓掘り出してもらったりとか、うん、まあそういうちょっと非常事態を1月2月経験してきました。
お
はい。
うわ、やっぱ大変なんだ。
うん、まあね、大変でしたね。
どれぐらいの期間書いてたんでしたっけ？
まあ、こっちでやっぱり仕事もあるので、
うん、
最大2週間行って、帰ってきて、1週間いて、また戻ったら、まだ入れるだけまた向こうに戻って、みたいな。うん、感じですね。で、仕事入ったらじゃあ帰るわ、って帰ってくるっていう感じで、何往復したかちょっと、まあ、3回か4回、まあ、あの、3ヶ月ぐらいの間に、まあ、結構往復しましたね。
へ、
うん。そんな感じで、バタバタ、うんうん。まあ、その間にね、あの、ちょっと、両親の具合が悪くなったりとかですね。
うんうんうん、
まあ、いろいろありまして。
うん、
あの雪かきと介護 の関係で、ちょっと忙しくなりました。うん、というのが、うん、はい、うん。まあ、雪国は満喫してきましたけどね。まあ、そもそも雪は嫌いじゃないんですが、うん、あの、まあ、雪かきそのものは大変だったんですけどね。
うん、
あの、まあ、久しぶりにというか、数十年ぶりになんか、雪まみれの冬を、満喫できましたって言ったら、きっと、あの、雪の人に、お前は、そんな、あの、あれでいいねって言われちゃいそうな気がするんですけど、
まあ、うん、ね、
うん、
都内とかで降った雪の雪かきですら、もう、ぜ
い
ぜ
い
するような、
ああ、そう
感じだけど、ね、うん、それの何倍、何十倍みたいなレベルですもんね。
うん、そうなんですけどね。
うん、
まあ、
するかもしれないですけど。
はい。
うん。
うん、そんな感じで、まあちょっと忙しかったのと、うん、まああの、春になってからはちょっと、あの、まあその、父親の、ちょっと、あの、具合が悪いって話して、まあ何回かやっぱり行ったりとかしてたんですが、
うんう
ん、あの、まあ、5月にですね、連休に、うん、あの、こう、ずっとほったらかしになっていた、うちの車のあの、スタッドレスタイヤを、もう連休終わるぐらいに、
うん、
あ、もう交換しなきゃって言って、交換してたら、
うん、
ぎっくり腰になりまして。
いや、
あの、ね、最初は、あの、タイヤを横にずらそうとして、まあ、積んである、ベランダに積んであるんですけど、
うんうんうん、
あの、こう並べたんですけれども、うん、それをね、あの、持ち上げたとか言うんじゃなくて、ただ押しただけなんですよね。ただ体の姿勢が、ちょっと変な斜めな、なんとも言えない斜めな、こう、腕だけ伸ばしてみたいな。
はいはいはいはい、はい。
そういう姿勢だったので、
うん、
こう、腰というかなんていうか脇腹というか、浮きってなって、うん、あ、これはやばいなと思って、その時はね、大丈夫だったっていうか、あの、まだ普通に、体を動かしたりとか、まあできたんですよ、
うんうん
うん。夜寝ようと思って靴下を脱ごうとしたときに、
うん、
同じところをまたグキッっていうか、もうその時は息が止まるぐらい痛くて。
え、靴下？
靴下。だから、体をこうかがめて、足を持ち上げてっていう。
力がかかってるわけじゃないってこと？
かかってるわけじゃない。そうそう、体型だけの。いや、でも、あの、靴下でっていうのは僕別な人もにも聞いたことがあって、
ほうほうほう
靴下、あの、ぎっくり腰っていうか、もう靴下履いたり脱いだりするのが怖いよって言われてて、嘘でしょって笑ってたんですけど、本当でした。これかーとか思ったんですけどね、もうその時にはすでに遅く、
うん、
はい、あの、しばらくなんて言ったら、こう息をするのも、まあ多分みんなこういう話は聞いてるからあれだと思うんですけど、うん、息をするのも大変っていうか、あの、痛いから緊張するじゃないですか。
うんうんうんうん、
緊張すると、あの、筋肉がこわばると、それで痛みが出るんですよ。
はいはいはいはい。
だから、こう、自分に落ち着けって聞かせて、
うん、
息を整えて、ゆっくり動いて、っていう感じですね。何をするのも。でも、もう次の日には、ちょっと妻に車に乗っけてもらって、まあ近所の整形外科に行ったんですけれども、まあ、
自分で運転することはもうできない感じ？
いや、やめとけって言われました。まあ、次の日ね、一晩寝てたら、まあ、 あの、一応自分で動けるんですけど、まあ動き方としては10分の1ぐらいですよね。すべてのスピードが。なんか自分でカタツムリになった気分なんですけども、そんな感じなので、まあ、車を運転するのもやめてって言われて。
はいはい。まあまあ心配ですもんね。
うん、はい。で、まあ、あの、一応レントゲンとか撮ったら、まあ、あの、骨とか、その、なんていう、神経の圧迫とかはない、なさそうだから、あの、まあ、普通に、いわゆる、鎮痛剤と湿布で、様子見てくださいって言われて、まあ、なんとか一週間、まあ、たまたまね、そこ、仕事入ってなくて、本当にラッキーだったんですけど、一週間とにかく、のんびり、こう、まあ、寝ててもやっぱり痛いんで、あの、適当に動きながら、ただ、非常に慎重に、すべてのこと、顔を洗うのも、
あ、もうそれ聞いたこと
ある。前にかがめないから、まあ、ゆっくりかがめばできないことなんですけどね、やっぱりそういうのも非常にこう、神経を使いつつ、緊張したらダメだから、なんか修行をやってるみたいですよ。
いやー、でもそれぐらいで済んでよかったかも。
まあそうですね。それ一週間かかって治ったのに、
うん、
6月の頭ぐらいにもう一回やったんですよ。
え？
あの、うん。まあそれはね、あの、最初のと比べればね、まあ3分の1ぐらいの痛みで済んだんですけども、あの、それはね、写真教室に、で行ってて、
うん、
あの、勝負、花勝負を取りに行ってたんですね。
はいはいはい。
で、生徒さんに、いや、まあ、去年もここに来て、また撮ってるんだけど、
うん、
なんか同じような写真しか撮れないんですよね、とか言われて、
うんうん、
それはアングルを変えるのが一番かもしれないですね、とか言って、うん、例えばとか言われて、じゃあ下から撮ってみましょうって言って、カメラを、まあ、ノーファインダーでね、頭部の下に、こう潜らせる形で、こういう感じで、潜らせる感じで、だから片腕だけ伸ばして、また例によって、こう変な腰のこういう形になったわけですよ。そしたら、カメラの重さそのものは 1.5 キロぐらいなんだけど、やっぱりシャッターを押すとかそういうのに、こうちょっとした角度を、あの、角度を変えるのに、手首を動かすのに、こっち側に、結構無理な力がかかったらしくて。
うわぁ、怖いっすね。
はい。で、いや、生徒さんに すいません、ちょっと帰りますって言って。まあ、終わりぐらいだったんですけど、10分ぐらい早くして、ちょっと腰が痛いので、帰らせていただきますって言って、先生大丈夫とか言って、僕よりも、まあ、10ぐらい年上の人たちばっかりだっていう。心配されて送り出されました。感じ。まあ、それも、まあ、ゆっくりのんびりしてたら、一週間ぐらいで一応治ったので、ま
あ、
これ以上はちょっと3回目はさすがにやるわけにいかないと思って、今だいぶ注意はしてるんですけど。
いや、怖いですね、今週はね。どういうタイミングなのか。で、よくね、その、重いものを、っていうような時じゃないみたいな、こんなもんね、みたいな。なんか。
ああ、まあ、まあそうですね。
何十キロっていう荷物を持ってた人が、空箱をどかそうと思ったらなったとかね、うん、なんかそんな話も聞きますし。
うん。まあ、多分それは日頃の、ね、あれが、酷使が、してるところに、こう、だんだん疲労が溜まってきてるんでしょうっていう気はしないでもないんですけれども。うん、まあ、まあ、あとはね、もう、人間、老化すればしょうがないのかもしれないっていうのはありますが、うん、はい、そんな感じです。まあ、ちょっと、本当はね、6月にバイクのタイヤを取り替えようと思ってね、
うん、
バイク屋さんにもう注文出してたんですよ。
うんうんうん、
でも、その、ぎっくり腰でちょっとこれ乗れないなと思って、
うんうんうん、
でも、いつまで経ってもね、その、バイク屋さんからタイヤ来ましたよって電話来ないんでね、
うんうんうん、
来なかったんですよね。
うんうん、
で、その、そうこうしてるうちにぎっくり腰でしょ、
うんうん。
で、ほったらかしになってて、
うん、
でついこの間、いや、ちょっと、そこでタイヤどうなりましたって気になったので、
うんうん、
電話してみたら、あ、ごめん、忘れてたって言われたので、もうそこすかさず、あ、まだ頼んでないんだったら、
うん、 キャンセルしてくれって。
キャンセルしましょう。ぎっくり腰になっちゃったんで、って言ったら、ああ、それはお大事にっていう話で、両方ともこう嫌な思いをせずに、
助かった。
そう、助かったみたいな。
あ
うん、まあ、今、ちょっと調子いいんで、まあ、うん、その、街乗りみたいなのはしてるんですけども、
うんうん、
本当はバイクのタイヤ変えたらガンガン乗ってやるぜ、というぐらいに思ってたんです。
うん
まあ、ただこのコロナだからね、
うん、
でも変えたところで乗れないだったのかもしれないんですけど。まあ、そんなことで、まあ、この間、フォトスクランブルで言いましたけど、プリンター発注したわけです。
うん、ああ、なるほどね。
タイヤのお金が。
そうか、そうか。
はい。ということなんですよ。
なるほどね。
うん。
いや、
まあ、まあ、そんな感じで。
ちょっとね、その、さっきもありましたけど、老化っていう意味で言うと、まあ、そのさんも私も、
はい。
それなりに、年を重ねてきているので、まあ、いろいろ気をつけていかないといけないかな。
はい。
ね、それで言うと、そう、一番直近の近況で言うと、
うん。
僕、歯、終わりまして。
あらあら。歯です
か？そうそう。
なんか、
怪我でも。話題にしたかもしれないですけど、歯を、うん、要は、歯が痛くなる前に、ちゃんと定期検診みたいな形で歯医者に行くっていうのを、今までしたことがないっていうことを。
じゃあ、そう、なんか穴が、しばらく穴が開いてたけど、何年か前に。
はい、で、今回も結局、完全に治してから、
はい。
一年半か二年ぐらい、
はい、
検査、
検
査せずに立ってしまったら、歯が痛くなっちゃいまして。
うん、ああ、それは嫌だ。
歯がやっちゃったなって思ったんだけど、まあ行かないには、わけにもいかないので、
うん、
とりあえず、少し仕事が落ち着いた時に歯医者行きましたら、いや、これね、虫歯っていうより歯割れてますね。奥歯が、どうも噛む力が僕強いみたいで。
ああ、なるほどね。
要は、歯ってこう、なんか分かれてるじゃないですか。
うんうん。
あそこが、まあ、それぞれに独立してるっていうか。
あ、奥歯？
そうそうそうそう。
奥歯のこう、なんていう、こう4つか、4つぐらいですかね。
根が出てるじゃない。根、うん、みたいな。
はいはいはい。
それがもうそれぞれ。
あ、割れちゃったの。あら。
な感じになってるよっていうことで。
うん、あ、そうです。
それで痛いんですって言われて。で、まあ、それは、結局抜歯をせざるを得ないで抜いて。
ああ、はい、ね。
そこからね、
うん、
抜歯したからもう大丈夫だろうと思いつつも、
うん、
まあ、メンテナンスで歯石取りみたいな。
うん。
もう結構本格的に麻酔をして、
ああ。
歯茎の中の歯石。
うん。あ、やりますね。はい。僕もやられます。
これ、初めてだったんですよ。麻酔してまでやるやつって。
うん。
で、それをね、全部。
うん。
全部じゃないか。全部、基本的に全部奥なんですけど。
うん。
一箇所覗いてたので、三箇所。上、下の左右の、一箇所どっかは大丈夫って言われて、三箇所、
はい、
三周ぐらいに分けて。
うん。
やりまして、ようやく終わったと思ったら、まあ、もともと抜いてたりするところもあったので、で、今回割れたところが、うん、要は2本間がないんですよ。
うん。
1本歯抜けじゃなくて、2本歯抜けな状態の。
ああ、そうですか。それは奥が？
そうそうそう。
奥が、ああ、それはなんか、食べにくそうです。
一番奥か。一番奥があって、うん、2本なくて。
ああ、はいはい。
次があるみたいな感じの場所ができてしまったので、でそこは、まあ、ブリッジをかけましょうみたいな。
うん、ああ。
一箇所ね、一本抜けのとこもまだあるんですよ。で、一本抜けのところは部分入れ歯みたいなことをしたことがあったんですけど、
はい。
はめた時にやっぱ痛いのと違和感がすごくあって、
うん、ああ、はい。
つけるのをやめ、しなくなっちゃうんですよね。っていう話をしたら、うん、多分そういう方多いので、もうブリッジで固定しちゃいましょう。うん、要は、間にある両側の歯の上に乗っけて、
うん、
足りない2本、その抜けてる間の歯抜けの部分を補う。 要は橋をかけて、うん、その下に歯があるような形にするっていう。でもそれはつけっぱなしの固定のやつっていうことで、うん、することが決まって、
はい、
つい先週かな、水曜日に、
はい、
できたんですけど、
はい、
でもう来週あ、というかもう週変わってるんで、今週それが出来上がってきて、もうつけられる状態らしいんで、
はい、
もうできるんですかとか、なんかもう、
うん、
もう虫歯とかではなかったので、まあ、形だけ整形はしましたけど、もうこれで型取れたので、もう
1
回はつけられますって言われて、
うん、
あ、よかったとは思ったんですけど、お会計の時に、5000円かなんか取られたんですよ。
うん、
それまで1000円、2000円ぐらいな感じ。
ああ、はい、まあ、すごい。
5000円とか言われて、うわ、ちょっと高いなと思って、まあでも歯削ったりとかしてたからかなと思ってたら、うん、それ終わった後に、次回ちょっと高いので、お気をつけ
ます。うわ、怖
っ。いくらですかって聞いたら。
怖っ。
3万、2万5000だから。
ああ。
なんかその、歯4本分、ブリッジ、要はかける生きてるところにも乗っかる分も本数に入るみたいで、ちょっと本数が多いんで値段が高いんですよね。う
ん、ああ、本数ね。そうか。
2万5000、歯医者、あの、保険を使わない、なんか、あの、インプラントを代表するような、ちょっといい歯とかね、そういう材質の違いもので高いものとかっていうのはもう、一切選択肢には僕にはなかったんですけど、
うん、
保険適用の中で2万5千円、
うん、
するんだっていう、ね、
うん、
びっくり、
うん、
な感じでございました。でもなんか聞くと僕ぐらいの年代の人で結構やっぱりそういう僕みたいに噛むのが強くて割れちゃったとか、まあ虫歯でダメにしちゃったとかっていうので、
うん、
歯もね、
うん、
結構ガタがしてる人も少なくないんじゃないかなっていうところ。
まあそうです、
ね。お金かかりますねっていう、僕はそこに足を踏み入れてしまったなって。
ああ、そうですか。
ございました
。ああ、はい。まあ歯っていうか、あの、まあ、歯茎もね、
うん、
その、まあ一緒なんですけど、
うんうん、
僕は歯周病に一歩なり、まあなんかなりかけて、いや、歯が抜けちゃうかもしれないですよって言われたので、うん、それ去年だったかな。
うん、
去年の春ぐらいなんですけれども、
うん、
なんかそこから歯磨きを細かくするようにしております。
うんうん、
で、なんかうちに、うちっていうか僕用の歯ブラシだけで今4種類ぐらいあるんですけど、うちの妻にあんたどうかしてるんじゃないって言われたんですけど、はい。あの、ハンスケさんの洗車が趣味っていう話をさっき言った。あ、僕は歯磨きが趣味かも。
いや
しまいました。
いや、僕もだからあれですね、さすがに、お昼時、まあ朝晩はまあ家にいて、うん、
あ、
基本的には歯磨いてるからいいんですけど、
うん、
仕事で外出てる時のお昼ご飯の後って、ほったらかしだったんですよ。
まあ、そう、あ、はい。あ、ちゃんと磨くようにしたんですか？
今、してます、してます。
ああ、すごい。
磨くようにして、あの、
はい、
まあ、公園だったり、あの、他のトイレだった
り、
とか、
えらい。
磨けるところで、もう、まあ、場合によっては車の中で歯磨いて、速攻のところにクチクチペーして、
えらい。
そうですけど、まあ、基本的には、まあ、今、するようにな りましたね。ちょっとやっぱり、ね、ちゃんとしとかないと、お金がかかってしょうがないみたいな。
そうそう切実ですね、うん。それは切実。
歯磨いて、ね、はい、いらない。
あ、そうそう、
知ってる。あれを払わなくていいんだったら歯磨く方がいいかという。
うん、まあ、まあ、その通りですね。
なんかやっぱり自分の歯で、みたいな、なんかね、生涯、自分の
歯
みたいなポスターとかよく見て、
うんうん、
まあまあまあ、では思っていたんですけど、まあ、そういうのをこう、切実に思う年になったなっていう。あともうね、そんな何十年も生きるわけじゃないんだから余計なお金かけなくてもいいよねって思いながら。
うん、
っていう、なんかちょっと年寄り地味なお話。そういう話になっていっちゃうのかもしれないですけどね。
で始めた頃にそんな話をしたような記憶が薄らぼんやりとあります。
でしたっけ。 はい、なんかそのさっきも新しいことになかなかみたいなことが言っておりましたけど、そういうふうになっていくのかなみたいなね、
うん、
あのまあそうじゃないようにいろんなものに目を向けていろんなものをチャレンジしてきて、
そうですね、はい、
内容がどんどんこう病院の話題みたいな感じになって
そうそうそう
思っておりますので、
まあ、はい、頑張りましょう。はい、
ということでお届けしました。ただいま395回でした。
はい、
お届けしましたのはつけと。
はい、スノーでした。
ではまた次回。
はい、
ありがとうございました。
はい。